はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々がカジュアルに本の紹介をし感想を楽しく共有するポッドキャストです。ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
はい、今回は紹介会です。
はい、久しぶりですね。
いやー、めっちゃ久々だな紹介って
1年ぶりとかじゃない？
ちゃんとできるのかな。
ちょっと思い出しながらやりましょう。
はい、最近どうすか？
最近ね、まさに昨日なんですけど、
うん、
東京駅の謎解きみたいなのに行ってきまして。
何それ？
なんかね、その駅というか東京駅ってなんか地下に結構いろんな商業施設がありまして、
うんうん、
でその大規模商業施設の中でこういろんな謎がスマホのブラウザ越しに出題されるんで、それをなんか購入したキットに冊子とかなんかいろいろアイテムが入ってて、そのアイテムを使いながらアプリにこうキーワードとかを入れながら謎解きをするっていうゲームがありましてですね。
面白そうじゃん。
めちゃめちゃ歩きました。
ああ、結構長いね。
まあ、休み途中喫茶店入ったりしたんだけど、
うん、
お昼に始めて、
うん、
最終夜の飲み会で最後の謎を解くっていう。
大変じゃんそれ。
まあなんか真剣にやったら 3,4 時間で終わるんだと思うんだけど、
うん、真剣にやって 3,4 時間か。
結構丸1日そう。
はあ。
しかもなんかデパートの地下から最上階までこう移動しながら謎を解くみたいなのもあったりして、
うーん、
面白いんだけどね、すげえ疲れた。
へ、うん、そんなのあるんだ。
うん、なんか最近そのカードゲームで仲良くなった人たちに誘われて行ってきたんですけど、
うん、
面白かった
ですね。うん、なんかそのリアルのつながりいいですね。
そうだよね、
最近ないからな。
最近はもっぱら娘ちゃんですか？
ほんとそう。
まあしょうがない。
この間、うん、沖縄に行ってきたんだ。
あ、家族で？
そうそうそう、3人で、
はい、あ、いいですね。
よかったよ。
え、もう飛行機大丈夫なの？
うん、飛行機はまあなんというか、うん、おそらく2ヶ月ぐらいから行ける。
あ、そうなんだ。
うん、でも今うん、全然動き回らないからむしろ楽だったよ。
うん、うん、1、2歳とかの方が逆に大変なのか。
いやだ、絶対大変だよ。
そうだよね、暴れ回っちゃうもんね。
うん、で子連れで行って初めて知ったのが、
うん、
飛行機がめっちゃ優遇されるね。
うーん、優遇っていうのはなんかお先に入ってくださいとかそういう感じ？
そうそうそうそう、その荷物預けるところとかもちょっと別の、うん、別ルートでみたいな、すごい空いてるところに通されたり、あと飛行機入るのも一番最初、うん、そうなんだって思って。このファーストクラスとかあるじゃん、うんうんうん、そういう人よりも先なんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、まあ、子連れてイレギュラーが多いから早く入れちゃいたいんだろうけど。
あ、まあそうだろうね。
うん、
ギリギリになって
めっちゃいい
よりは、
めっちゃいいじゃんって思った。
まあまあいいんじゃない、お互いウィンウィンだからいいんじゃない。
うん、
よ
かったよ。
いいですね。遊びはできた？うん、それなりには回れました。うん、
それなりに、
うん、じゃあよかったです。沖縄か、今の時期って海とかは入れないの？入れないよね、多分。
まあちょっと寒いかな。うん、いやなんか行った時が、うん、沖縄にしては寒い日で。
あ、そうなんだ。複雑だね、なんか。
なんか、思ってたほど暑くはなかった。うん。
まあ過ごしやすいぐらいか、そしたら。
沖縄は良かったわ。
いいじゃないですか。まあ、リフレッシュお互いできたということで。あ、でも、はい、もう一個あるんだけどさ。
あ、何？
今日ぐらいからなんですけど、
うん、
花粉が
あそれは俺も感じてるわ。
なんか来てるよね。
ひどいよね。
なんか今日起きてからずっと目が痒くてさ、
うん、
お昼過ぎるまでちょっと忘れてたんだけど、この呪いを、
うん
うん、これは花粉というやつではってなって、もう終わったと思ったね。
ほらこの間急いで耳鼻科を予約した
よ、うん、あ偉い、
うん、なんかいつもは結構すぐ行け予約取れるんだけど、
うん、
今回は1週間くらい先でっていうふうに言われちゃって、あ混んでんだなって。
また今年も過去を更新するんですかね、なんか毎年ボジョレ・ヌーボーみたいになって。
そんな頑張んなくていいんだけどな。
ね、ちょっと控えてほしい。杉はもうね十分繁殖したんで、ちょっとね一回休眠期に入っていただきたいです。
うーん、
はい、というのでちょっと愚痴でした、はい、あのお聞きの方は、はい、まあ、主に私が鼻をすする音とかでちょっと不快かもしれないんですけど、
いやまあ俺もあるからね、
お互いに、ね、あの勘弁してください。
はい、
はい、じゃあ紹介入りましょうか。はい、じゃあまず1号の、紹介作ですが、
うん、
西条中さん長の刑罰0号という作品です。
聞いたこともないな
僕もね全然聞いたことなくて、まあ、久々に紹介会撮るっていうんでこう一層全然読んだことない作品をいくつか読んで面白かったやつを紹介しようと思ったんですけど、
うん、
ブックオフに行ってですね、
はいはいはい、
とりあえずなんか目についた良さげなやつを5冊ぐらい買ってきまして、
うん、
その中の一作がこれです。で、そうだな、まあ、ざっくり内容を言いますと、
どんな話でしょう。
刑罰ゼロ号というのはですね、
うん、
まあ、凶悪犯罪者に対する、まあ、新しい刑罰みたいなのが、
うん、
作品のメインとなるガジェットオブジェクト、
うん、
になるんですが、
うん、
普通のこう何ですか、食材のシステムっていうのが、まあ、死刑だったりとか無期懲役とかっていうのがあるじゃないですか、
うん、
この刑罰0号っていうのは何かっていうと、この被害者の記憶を加害者に追体験させることができるような機械なんですよね。つまり、まあ、凶悪犯罪なんで人死にが出た時に、
うん、
その死んでしまった被害者が死ぬ直前どういう思いで暮らしていたのかとか、殺される時に、うん、どんな出来事があったのかみたいなのを、
うん、
加害者自身にこう味わわせるみたいなシステムとして生み出されたっていうのが、まあ、作品の、うん、なんだろう、スタートになるアイディアのところなんですね、
うん、
でただまあこれを実際に試行してみると、まあ、うまくいったりいかなかったりっていうのでですね、
うん、
まあ、本当にその刑罰に使われるっていうことは、まあ、基本的には物語のスタート時点ではないんですが、
うん、
この機械の誕生とその機械を使った人たちとっていうのを追いかけてちょっとずつストーリーが進んでいくみたいな、
うん、
まあ言ってしまえば SF、 現代テーマの SF ものって感じですね。
なんかすごい苦しくなりそうな本だな
あ、そうでしょう。でもなんかあんまり僕も結構重たそうだなと思ったんですけど、
うん、
思ったよりはなんかそのずしっとくる感じという話ではなかったですね。
はいはいはいはい、
うん、なんかどっちかというと軽めのサスペンスの味付けで進んでいくような話だった感じがします。
その内容で軽めなんだ
いや
すごいね。
なんだろう、話題としては全然軽くないんだけど、
うん、
味付けというかそのストーリーの進め方的に、うん、そんなになんかめちゃめちゃ重いって感じの話じゃなかったかなと思います、
うんうんうん、
で、まあ、おもろいポイントというか、
うん、
結構そのテーマ重たいじゃないですか。
はい。
で、この作品のもう一つ大事なテーマとして、これもまた重いテーマなんだけど、
うん、
原爆、原子爆弾の被害っていうところもちょっと入ってくるんですよ。
いや、重すぎるよ
でもめちゃ重じゃないですか、
はい、
でもめちゃ重なんだけど、
うん、
割とこれがですね、会話ベースで進むというか、
うん、
そのなんだろう、鍵括弧率が結構高い作品になっていて、書きっぷりとしてはそんなにね、なんかすごい重たいテーマをこう重たく書きましたみたいな作品というよりは、
うん、
作中のそのキャラクター同士の会話劇みたいなのがあって、
うん、
そのこの人はこういうキャラクターでめっちゃいい人とか、この人はなんかすごい研究熱心で、うん、その代わりちょっと人間味が薄いかもなみたいな人とかっていう風に、うん、結構パッキリキャラが書き分けられている印象のある作品なので、
うん、
そうだね、なんかそうすっきり読める系の作品になってますって感じですね。
うーん、
で作品の作りとしてもですね、6個か7個のなんだろう、お話の区切りがあって、
うん、
その区切りごとにちょっとだけ味付けの違うドラマが進んでいくっていう話になっているので、
うん、
なんだろうな、こう連続ドラマを見てるみたいな感じで読めるっていう、なんかね、そのテーマの重さに対して割とエンタメとしての消費はすごくお手軽な作品になっていて、
そうなんだ、
うん、まあ結構すっきり読めたなっていう気がしたので、あのすごい夢中になってめちゃめちゃ読めますみたいな作品ではないんだけど、
うん、
適当に手に取ったにしてはすごくまとまってよかったなと思ったので持ってきましたって感じですね、うん、
絶対自分じゃあ読まないな
そうね、僕もなんか普段はあんま選ばない感じのジャンルでしたね。
うーん、面白かったんだ。
そうね、それなりに、
うん、それなりに
それなりに、いや、なんかもうほんとめちゃめちゃいいって感じではなかったんだけど、
うん、
隙間時間にちょっとずつ読み進めるっていうのにちょうどよかった感じかな。
そっか、
うん、
じゃあちょっと読んでみるわ。
そうね、なんか20分ずつぐらいで読んで全然読み終われる感じの作品なので、
うんうん、
まあ、ちょっとずつなんとなくそのストーリーを進めていくといい
ん
じゃないかなと思います。
うん、わかりました。
はい、以上です。
じゃあかいわれが紹介するのは、
うん、
船を編む、
お、
三浦紫音の作品ですね
超有名作じゃない
ちょっとこれを、これ読んだのは大学生ぐらいの時なんだけど、
うん、
ちょっと読み直したきっかけをちょっとまず話したいんだけど、
はい、
あの罪と罰を読まないっていう本があって、
はいはいはい、
なんか作家とか翻訳家とかそこら辺の本の関係する4人、
はい、
割と仲がいい人たちなんだけど、
うん、
その人たちが罪と罰を読んだことがないと、
うん、
で読まずにお話を予想してみようみたいな感じの
罪と罰とは
そうそうそう
きっとこうだみたいな、
あの最初の1ページだけ読んでそっからの話を予想するとか、ある程度予想終わったら2章の初めの方だけ読んで続きを予想するとかそれを結構やってるような本で、
はいはい、
まあ、最終的にはみんな読むんだけど、
うん、
それがね結構面白くて、でその中の4人の1人が三浦紫音なのね、
うんうん、
俺どんな人かよく知らなかったんだけど、その本を読んでなんかすごい面白い女の人だなって思って、まあ、そういえば船を編むっていう本があったなと思って読み直したっていう、はい、 感じ。
なるほどね。
うん、まあ、紹介とは違うけど罪と罰を読まないも、罪と罰を読んだことがある人であれば面白いよ。
まあそうだろうね。なんか全然当ての外れたことを言ってそうな感じがするけど。
うん、面白かった。で、
はい、
船を編む、
うん、
どんな話かというと、辞書を作る人たちの話ですね、うん、なんか主人公がなんかあんまりコミュニケーションうまくないんだけど、言葉に関する感覚というのがすごく才能があって、でその人が出版社の辞書を作る部門として働くっていう話ですね。でその周りになんかすごいチャラい営業の人がいたり、
はいはい、
こう威厳のある先生がいたり、そんな感じで、うん、みんなで頑張って辞書を作っていこうっていう話です。で辞書作りだけを聞くとあんまり面白くないかもしれないんだけど、
うん、
なんだろうな、すごく読み味が軽くて、
うん、
面白いんですよ。俺がね、前に、結構前に言ったと思うけれども、あ、この本いい本だなって思う一つの、
うん、
なんか評価の指標として、
はい、
読んだ後に何かをしたくなるっていうのがあって、
うん、
これを読んだ後辞書を見たくなりますね。
読む方なのね。
そうそうそうそう、
はいはい、
でこれ読んだ後辞書買っちゃったし、
あ、そうなんだ、
辞書いいなってちょっと思ったね。
魅力が分かってき
たと。そうそうそうそう、うん、
なるほどね。辞書編纂っていうとなんか、結構机に向かっていろいろゴリゴリやるとかメモいっぱい作るとかっていうイメージになりがちだけど、
うん、
どうなんですか、話のメインとしては個人プレイというよりはそのチームの話みたいな感じになるの？
まあチームの話だね。基本的にやってることは今カバちゃんが言ったことで、うん、もうとにかくこの単語の意味をまとめていくっていう感じなんだけれども、
は
い
は
い、
そうだよね、まあ、
それの際にそのこの単語の意味はこれでいいんだろうかみたいな話が加わったり、
うんうん、
なんか途中でちょっと誤植が見つかって大変みたいなことが起こった
り。なるほどね。
うん、
あとなんですかね、用例を探してこう奔走したりとかですかね。
そうそうそうそう。
やっぱそのあらすじはあんまりキャッチーさがないですよね。辞書作りますって言われても、
はい、やっぱなんか、なんだろうな、言葉に対する、うん、こうなんとなく接してきたものが結構目新しく見えるみたいな、そんな感覚になるんだよね。
うん、
うん、この言葉ちゃんと考えたことなかったけど、これってどういう意味だったっけみたいなことをよく思うように、うん、なった気がする。
まあ、そうよね。うん、はいはい。まあ、わかるわ。なんか辞書を作ろうと思ったことはさすがにないんだけどさ、うん、なんかその言葉を扱うポッドキャストとかラジオ聞いたりとか、
うん、
まあ、あとはその言葉がテーマになった番組とかを見ると、
うん、
結構さ、その普通の単語というか、
うん、
日常を使って言ってる言葉の方が意味を説明するのって難しいじゃないですか。
いや難しいね。
うん、だ辞書を見てその意味を改めて引くことってあんまないけど、
うん、
なんか結構、あ、確かにそういう意味だわってなるとすごってなるよね。その、まあ、ここ 2,3 年なんだけど結構英語を勉強し始め、
あ、まだ続いてる？
で、まあ、続いてるというか、
うん、
なんだろうな、折に触れ触るようにしてるんだけど、
はいはいはい、いいね、うん、
でその僕は勉強というか英語に触れるときになるべく英英辞典を使うようにしていて、
うんうんうん、
その英語を英語で説明してる辞典を引いてるんだけど、
うんうん、
特にさ、その英語の場合って知らない単語が結構基本語彙であることが多くて、 なんていうの、日本語としては知ってるけど、
うん、
英語としてはこれ別に意識してなかったみたいな単語が出てくることが結構あるから、
うん、
そういう時にこう辞書を引くと、ああなるほどそう説明するんだみたいな、
うーん、
なんかね結構おもろいんだよね、
うん、
だからまあ日本語の辞書はまたちょっと味わいが違うかもしれないけど、
うん、
そういうのでこうなんだろうな、言葉の意味を定めていく作業みたいなのには結構興味はあるね。
なんかやっぱ辞書って信頼感があるよね。
はいはいはい。
なんか言葉よくわかんねえなって言葉をネットで調べてることもできるけど、うん、これって本当なのかなって、うん、ちょっと思う時もあったりして、
はいはい、まあ、辞書に載ってんならまあそうだろうって、
うん、いやなんかこの船を編むを読んだ後さ、辞書を作るのってくっそ大変なわけよ。
まあそうでしょう。
だからそんな大変な作業をして作ったんだから、まあ信用してもいいだろうみたいな、そんな感じで思えるような、
なるほどね、
感じ
で嘘はつかんやろみたいなね。
そうそうそう、
そうだよな、
うん、
そうですね。まあ僕も広辞苑ぐらいは手元に置きたいなとは思ってるんだけどね。
広辞苑まで置く？
さすがになんかさ、こうでっかい辞書1個置きたいなと思うんだよね。
あ、本当？ほら軽めの辞書で済ましちゃってるわ。
はいはい。なんかね、僕は割とちっちゃい頃から辞書が手元にあって、
お、
実家にまだあるんだけど、その日本語大辞典っていうクソでかい本が僕の本棚にはあってですね、
へえ、
広辞苑、広辞苑ってまあ、割と机の上に置けるサイズじゃないですか、
うん、
こうあれの体積8倍ぐらいのこう大辞典がうちにあって、
そんなに
めちゃめちゃちゃんとしたやつを昔買ってもらったんですよね。
あ、すごいね、
うん、だからなんか割と僕は辞書引くとか辞書を読む機会は普通の子供よりは多かったんだと思うな。
いやそんな感じするわ、川ちゃん。
そうかな、
うん、
おもろいけどね辞書引くのね、
面白いよね、うん、
うん、だ逆に僕高校の時電子辞書が使いこなせなかったな。
ああ、なるほど、そうなんだ、うん、あれ英語とかは電子辞書使わなかった？
英語はさすがに使ってたけど、
うん、
日本語辞書は入ってたけど、まあまず引かなかったし。
引かないね、確かに。
英語もちょいちょい引いてはいたんだけど、結局さ、教科書に載ってる単語って、だいたい教科書に意味載ってたりするから、
あ、
積極的に電子辞書で調べてどうこうってことあんましなくて、
うん、
なんか億劫だったんだよね、その、入力して検索して、
うん、
出てくるのちっちゃい画面、今の子たちどうか分かんないけど、僕らが高校の頃って多分電子辞書がかなりメジャーだった気がするん
だ
けど、
そうだね、
だから手元にはあったし使ってはいたんだけど、なんかあんまりうまく使えてなかったなっていう気がして、
うん
うん
う
ん、それは多分紙の辞書に慣れてたからなのかなと思う。
うーん、
全然関係ない話しちゃった。
そんな感じで船を編む面白いんで、
はい、
皆さんも読んでください。
アニメ化とかされたんだっけ？
映画化されてた気がする。うん、
あ、でもアニメもやってるわ。
あ、そうなんだ、本しか読んだことないな。
映画アニメも出てるぐらいだから、
うーん、
まあきっと面白いんでしょう。
うん、
はい、あ、僕は全然読んだことないので。
え、ないの？
読んでみます。ないです、ないです。僕ね、女性作家全然読んでないんで。
あ、そう、へえ、
うん、読んでみます。
うん、ついでに罪と罰を読まないも読んでおいてよ、かばちゃんは。
あ、そうね、これはちょっと個人的に気になるわ。
はい。
はい、どっちも今調べた感じだと Kindle 版があるみたいなので、
うん、
それぞれ買って読んでみます。
はい、じゃあそんな感じで、
はい、どうかな、ちょっと今まで以上にキレのない紹介になってる気はするんだが。
そうかな。
なんか僕がね、割と あんまりこう歯切れの良くない紹介をしてしまった気がする。
はい、久々だから
久々だから、はい、という感じであれですが、はい、紹介以上となります。
はい、
若干前回から更新が空いてしまったんですが、今年はそれなりに収録続けておりますので、
うん、
皆さんからコメントいただければ、本編中でも紹介できると思います。
はい
はい、というわけでコメントは、X の方で、旧 Twitter の方で募集しておりますので、ブックメンアカウント宛てにコメントいただくか、あるいはハッシュタグカタカナでブックメンでつぶやいていただければ、時間はかかるかもしれませんが補足いたします。
はい
はい、という感じで、以上、刑罰05と船を編むの紹介でした。
はい、
さよなら。
さよなら。